人間の性質の研究を続けていきたいと思いますが、ここにね、アンドリュース大学の SDA 神学院福音学館の R ・デドロン先生が書いた記事があります。日本語に訳されておりますが、こういうふうなことが書いてあります。我々はアダムの罪のゆえに罪への傾向を持って生まれてきました。しかしこれは決して罪人として生まれてきたということではありません。なぜなら罪とは自分で犯して初めて私の罪となるものです。この意味において我々は SDA は現在の教理を信じません。生まれながらにしてすべての人が罪人であるという現在の教理はオーガスチンが考えたもので、この家に幼児洗礼を確立しました、この罪ということに関してはね、まあさまざまな意見があります。罪を犯して罪人となる、いや生まれながらにして罪への傾向、すなわち現在を持って生まれてくる。高橋義文先生の記事によくまとめられておりますが、どの神学者が現在を信じない、どのが、神学者が現在を信じるというふうに区分してよく整理されておりますが、高橋先生はその点は非常にはっきりしていました。もうこれは生まれながらにして現在、罪への傾向を持ってくるのはこれは決定的なものですと言ってました。それでもね、生まれながらして罪の性質を持って罪人のこの罪深い性質を持って生まれてくる。現在ね、罪への傾向を持って生まれてくる。これは私も大賛成なんですが、ところがこれを発展させたらまた二つの方向に分かれていく。結論は、だから罪を犯さないがね、こう意思で犯さないが性質は残っている。この性質はキリストの再臨の時に変えられて、キリストの再臨の時に罪がなくなるんだという。またある学者は、いや、この罪深い性質というのはこれは罪ではない、罪ではない、罪を犯した時に罪となるんであって、罪を完全に犯さなくなった時に完全な品性になる。だから裁きの前に完全な品性になっていないと合格しない。一方は再臨の時に罪が完全になくなる。真理は真ん中にある。これは聖書と証に踏み見たら非常に僕にははっきりしている。裁きの時至って、調査審判の時に悔い改めと罪人をもって裁判に出廷する者たちから罪の記録ばかりでなくて罪深い性質、罪への傾向、これもみんな覗かれるということ。前に信じてる人たちもいる。そうそうそう、改革派みたいね。そうそうそうそう、自給伝道の人たちは大体そういう人が多い。そう、完全にならないとね、全てのことを克服して完全になってからでないと裁きに耐えることできない。裁きの前に完全になるということは書いていない。法令が出たときに、印されて我々の品性は永遠に清いものとなると ホワイト夫人は行ってらっしゃる。法令が日曜休業令が出てから生ける者の裁きに移る調査審判で最後の仕上げがなされる。これはアドベンチストの教え検証というところに僕ねよく書いてますから、ぜひぜひあれ買って読んでください。人間はどれだけ堕落してしまったかということ、20ページにまたちょっと戻りますが、人間の能力には変化はない。変化はないけれども、知的、肉体的、道徳的、この能力というのは退化しているが、なおこれは発達させて、使って発達させることができる。そして最後の時代の人々はこれを啓発して、ね、磨いて、そして完全な品性を作るように神様は望んでいらっしゃる。で、人間の機能に変化が起こったんですが、完全堕落という言葉、英語でトータルディプラビティと言いますが、そう、もうそもそも人間は、アダムの子孫は、アダム一人が一人の人の罪によって、全人類が罪人になった。不公平のようですけれども、そうなってる。そして聖書は、すべての人罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなったと言われてる。ニコデモがイエス様に面会に来たときに、誰でも、すべての人、誰でも新たに生まれ変わらなければ天国に入ることができない。子供であっても、少年であっても、年寄りであっても、誰であってもね、新たに生まれ変わらなければ天国を見ることはできないということは、すべての人罪人だ、生まれながらにして怒りの子であるということですね。で、我々の精神はサタンと協調するようになっている。サタンに対する敵意はないということを読みましたね。はい、人間の心の罪深さというところを見てみましょう。次のセクションで、性質、ネイチャー、心、ハート、精神、マインドは同じことを描写している。性質はしばしば人間の心の性質と精神を表している。で、これは前にも言ったようにね、文脈を見てどういうふうに使われているかを知らないといけないですね。はい、堕落した人間の性質、心の状態、精神の性癖、気質、このことについてエペソ2章の1節から3節、さてあなた方は先には自分の罪かと罪とに死んでいたものであって、かつてはそれらの中でこの世の習わしに従い空中の剣を持つ君、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩いていた。また私たちも皆かつては彼らの中にいて、肉のように欲に従って日を過ごし、肉とその思いとの欲するままを行い、他の人々と同じく生まれながらの怒りの子であった。生まれながら、ね、そう、大聖徒の引用文がありますね。我々の性質は邪悪となってて、サタンと協調する、つまり利己心、わがまま、これを持ってくるというんですね。人の性質には悪への傾向がある。もう一回言いますよ。キリストにはありましたか？ない。これよくね、誤解される。キリストはね、教えてないことも教えてるって言って、キリストは罪への傾向を持って、来られたって言って教えてるって教える人がいる、言う人がいる。そんなこと教えてない。キリストは罪への傾向がなかったね。そして生まれながら不服従の性質を持って生まれてくるということも、アドベンチストホームや家庭の教育の中によく書いています。なぜそういう本によく書いているかというと、 子供のしつけ育て方にとって非常に大事な関連だからです。生まれながらわがままの精神を持って生まれてくるということですね、はい、2番目見てみましょう。堕落した人の心、人の心は悪に満ち、エレミア書は心はよろずのものよりも偽るもので甚だしく悪に染まっている。誰がこれをよく知ることができましょうか。メディカルミニストリーという本の中にエレン・G・ホワイトはね、人間の罪深さ、これはまだ知られていないと言っています。人間のどれほど罪深いかということをまだ知られていないというんですね。ジョン・ウェスレーは不可解なほど罪は深いと言っています。誰がこれを知ることができましょうか。しかしね、聖霊はね、後の雨を注がれる前に聖女に集まってくる人たち、最後のため後の雨を受ける人たちにはね、この人間の罪深さが完全にして十分にして徹底的に知らされるんです。聖霊が働いて神の前にどれほど無価値であるか、罪深いかでかを意識している人は聖霊が働いている証拠です。聖霊は私たちを元の状態に戻そうと聖霊が働いている証拠であると国と指導者下巻の195ページに書いてある。だから自分の罪深さを嫌悪するようになったら聖霊が働いている証拠。彼らはキリストの純潔を見るからだと書いてある。純潔を見るから。逆にキリストの純潔さを見ない人はね、自分の罪深さは、自分はクリスチャンになったんだし、当然救われるものだと思い込むけれども最後に罪が除去され後の雨を受ける人たちは完全にして十分な罪深さに導かれるということですね。そう、2番ね、その下から4行目、すなわち内部から人の心の中から悪い思いが出てくる。不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、欺き、公職、妬み、そしり、傲慢、愚痴、これらの悪はすべて内部から出てきて人を汚すのである。そう、キリストに近づけば近づくほどね、自分の内面に汚さに気がつくと。気がつく。天の光が心を照らすからですね。人間の心には生まれつきの利己主義と腐敗がある。そしたら人間生まれつき罪がありますか。生まれつき利己心罪ですか。そうね、腐敗が生まれつきあるって。キリストから遠く離れれば離れるほど自分によく見えるというんですね。次のページ、22ページ。人間の心は自分自身の真の状態に盲目である。ラオデキアはそうである。気がついていない。致命的ですね、気がついていないと。だから、最後の祝福をいただく前にね、主よ、私の心を探って、私のうちに悪しき思いがあるかないかを調べてください。車検させる。調べてください。自分では知ることできないからね。私の心を知って調べてください。そして常しえの命に導いてください。ね、詩編記者を歌いました。生まれつきの心は神の律法を憎み、聖なることに敵対する。聖なることに敵対する。律法を愛するようになっているならば聖霊が働いている証拠。 聖なることを喜ぶことができるのは聖霊が働いている証拠。元来私たちの心にはそれがないんです。肉の心は十字架につけられなければならない。それは道徳的腐敗に傾いている、うん、その次の次、聖霊の心は神のことや天や天の事物について考えることを好まない。生まれつきの人は好まない天のこと、永遠のこと。だから最初酒飲みがあるいは教会に来てもね、全然理解力がないのはこれ当たり前。生まれつきみんなそうなんだ。たまたま我々はお母さんが教会に行ってるから行く。好み好み、ああ南無法蓮華経よりはこっちの方がいて、好みで教会に行ってる人がいる。そう、はい、そうね、次の次の次、生まれつきの心は神に敵対して明瞭な真理の証拠に抵抗する。これ生まれつきの当たり前の心の状態です。だから現代の真理に反対する人がいるからといって何も珍しくはない。まだ天の光に照らされてないから、当たり前真理に抵抗するのは。だからその人を憎まないということが大事ですね。生まれつきの心の中には一生懸命に努力して成功すると称賛されたり威張ったりする傾向がある。人の心は、人間の心は本来冷たく愛なきものである。そう、これメディカルミニストリーから引用されている。人間の心の堕落はまだ理解されていない。その次、大聖徒から面白い引用文がありますね。形式的な宗教は生まれ変わらない心にとって魅力がある。形式的な宗教、カトリック教会の礼拝の虚飾や儀式は魅惑的な力を持っており、それによって多くの者が欺かれる。そして彼らはローマ教会を本当に天の門と見るようになる。その足を真理の土台の上に固く置いて、その心を神の御霊によって新たにするものでなければ、法王制の影響に耐えることはできない。キリストについての経験的知識を持っていない苦戦の者は、力のない形だけの経験さを受け入れるようになる。そのような宗教こそ、大衆が望むところのものである。だからカトリック教会はね、全世界の6人に1人カトリック信者、アメリカは4人に1人カトリック信者、ああいう形式的なものが生まれつきの人の心に魅力があるんです。そう、3番見てみましょうかね。3番、堕落した人間の心と書いてますがね、2番も堕落した人の心と書いてるけども、3番目はね、堕落した人のマインド、英語で。だからこれ心と訳したりね、精神と訳したり、知性と訳したりすることがあるから厄介なんです。ここは知性です。知性、知性、堕落した人間の知性、ね、神に敵する敵があり、虚しい心、肉の思い、神に敵対する知性も良心も腐れている、うん、そんな表現を聖書はしているんですね。正しからの思いを持っている。4番見てみましょう。次のページ4番、心の動機、傾向。魂の2つの動機的原則は愛と利己心である。そう、愛と利己心、これが十字架で対決しましたね。愛と利己心、人間はこれらの2つの法則のうちのどちらか1つによって支配されている。どちらか1つ。愛は神のものであって人間は持っていないので、キリストから離れた最も高貴な行いもボロ切れのようなものであるですね。衝動、利己心は人間の衝動の最も強い普遍的なものである。心の傾向、性向、性癖、これ 生来の悪への傾向を持って生まれてくる、不正への成功を持って生まれてくる、不信への成功を持って生まれてくる、オリジナルの罪への傾向を持って生まれてくる、不服従への傾向を持って生まれてくる。はい、次の、心を証に傾けさせて、その次、人間はサタンの奴隷であるというんです。これは我々感じてそうは思わないです。ところが霊感の言葉はね、人間はサタンの奴隷である、生まれつき彼の提案と彼の命令に従うように傾いている。そうね、後で自分でね、成功を調べて実際に見てくださいね。人間の心の細かい分析、神はご自分の僕、しもべらが自分の心の道徳的機構、モーラルマシナリー、機械、機構について精通するのを望んでおられる。神様は自分の心のについて知るのを望んでおられる。何も心理学を勉強する必要はないですけどね。心がどういうふうになっているのか、動くのか、精通することを望んでおられると書いてますね。心の道徳的機構は、思考の能力、意志、感情、できた。良心に関係がある。先ほど、白間さんが質問してた。良心はどうなりますかって。良心、これ、道徳的能力の中に入ってるんですね、良心。一番、これは細かく聖書から開いています。思想、思い、想像、はい、次のページ、思い、ことごとく、神の前に悪いものであるということを聖書は言ってるんですね。さあ、想像も、意思も、意思は義を行うのに無能になってしまった。意志力は衰えて悪に抵抗する力がない、はい、サタンの支配下にあるという引用文、青年への使命、青年たちぜひ青年への使命を読んでいただきたいですね。昔ヒリアード先生という人が本部にいらした。知ってる人、ヒリアード先生、あの人は青年への使命本当に愛読しましたね。それから絶えずね、三育学園に来ては青年への使命からね、葉っぱをかけて激励してきました。今は青年の使命ね、あれしなければならない、しなければならない標準ばっかり高く掲げてね、かえって逆効果というふうな考えで青年への使命毛嫌いされているんです。しかし青年への使命、正しく読めば素晴らしい本ですね。我々に標準、高い標準を示してくれる。今、青年の時代に読んでた方がいいよ。あっという間に年寄りになるかね、こういうふうに。だから、今、青年の時にあれ、一度二度は読んでた方がいい。そして、神様が我々に望んでおられる理想は何であるかということを知って、そしてそれに向かっていった方が永久的な幸福を勝ち取ることができる。読んでみましょう。青年の使命149ページ。あなたの意志があなたのすべての恋の泉であることを忘れてはなりません。人の品性を形作る上に非常に大切な要素であるこの意志は、人類が堕落したときにサタンの支配に帰し、アダムが堕落したときにサタンの支配に置かれているって。それ以来サタンは絶えず人のうちに働いて、サタンの思うがままに意志を持たせ、行わせ、人を全くの不幸と滅びに至らせているのです。しかし、愛し子イエスを罪の生贄として与えられた神は、その限りない犠牲のゆえに、神の統治の一つの原則を破ることなく、公王制になることができるのです。あなた自身を私に従わせなさい。あなたの意志をサタンの意志から取り去って私に与えなさい。そうしたら、私はあなたの意志を占領し、 私の思うがままにあなたのうちに働いて志を立て技を行わせることができると。意思、誰に意思を傾けるか捧げるか、これにかかっている。万事、意思というのは選ぶ力。どんな弱い意志力の弱い人でもね、意志を使えば強くなるって、筋肉みたいに強くなる。どういうふうに使うんですか？I choose not to smoke。 これタバコをやめる講習会でよく指導するね。私はタバコを吸うことを選びませんと自分に言い聞かせる。 I choose not。 その代わり良いことであるならば I choose 何々、私はこれを選びますってね、絶えず意志を行使すると強くなっていくというんです。これはキリストの道に万事意志の行使にかかっていると書いてある。絶えず選び続けることですね。3番、情緒、愛情、パッション、激情のことですね。そう、これももう歪んでしまって汚れてしまって、ね、人の愛情は誤用されてしまった、そして25ページの思いと考え方と感情、ここ聖霊の使命に書いてます。これ非常に大事な引用文です。考え方が間違っていると感じ方が違います。思いが間違うと感情も間違う。考え方と感じ方は共に一つになって道徳的品性を作り上げている、これ覚えてみましょうね。肉体的能力、知的能力、霊的能力で品性は構成されていません。これはタレント。何が品性を構成しているかというと、考え方、あるいは思いと感情、この二つで構成されているというんです。だからどんなに肉体的に、あるいは知的能力でおいて、道徳的能力において退化した性質を持っていても、罪深い性質を持っていることにはならない。これは罪深いものではないんです。何が罪深さを測るかというとね、思いと感情、ね、どんなに肉体的に遺伝的に弱さを受けていてもね、思いと感情をキリストの恵みによって冷静に記憶を保っているならば、罪を犯さなくていいわけです。はい、次26ページね。良心はこれも汚されて暗くなって硬化している。硬化、良心っていうのはね、赤青ならもう一つの信号、赤青黄色、あるでしょ。良心がもう働かなると、なんか機会はあってもね、良心が鈍くなって暗くなって、もうね、赤と言えないんです。もう信号を送ることができない。ちょうどバッテリーが僕の携帯みたいによくもうアウトになるんですね。だんだん弱くなって、そう、良心は鋭く、いつでもピカピカ、赤黄色、青とね、やることができるんです。啓発することができる。これは、御言葉を読み、聖霊の働きによってね、私たちの良心が目覚めて、鋭くなる。危険だといえば赤。ね。そして、これは安全だ、これは道だ、これに歩めと、ゴーサインを出すことができる。面 もういろんな表現なされてますね。良心が乱用されている、眠っている、鈍感である、無感覚になっている、硬化しているとかね、いろいろ。そう、罪の習慣によって我々の良心は鈍く弱く暗くなっていくんですね、はい。で、ここちょっと見てみます。これ別な言い方ですが、人の性質をね、ポールは、コリント第2の手紙の4章の16節に、だから私たちは落胆しない、たとえ私たちの外なる人は滅びても内なる人は日ごとに新しくされていく。外なる人というのはこれらのことです、ね、人間の組織、器官、心臓、腎臓、ね、五臓ですね、肉体、神経、脳、あるいは肉体的、知的、道徳的な能力も外なる人に入っている。精神、心の機能も。内なる人はこの道具で、あるいはタラントを使って出来上がるものが内なる人。精神、これ間違ってるね、霊、心、品性というわけです。まあ、罪なきアダムがどうであったかということはもう聖書でも証の踏みでも非常にはっきりしている。生以来の人は詩篇51編に生まれながら、あ、母親は罪のうちに見込まれました、不義のうちに私を産んだ、ね、エペソ2章、生まれながらの怒りの子、エレミア17章、はなはだし心は悪に染まってて、誰がこれを知ることができようか。コリント第一の手紙15章の53、何だったかな、もう生以来我々は内なる人はね、罪深い性質、利己主義を持って生まれてくる。地上におけるキリストはさて、まあ、キリスト、キリストは我々がキリストと一つ精神になるために我々と一つ肉体になられた。彼は人間の退化した肉体組織と弱められた能力を持っておられた。しかし罪がなかった。これ罪を構成しないからね、品性を構成しないから、タラントであって、これやりましたね、はいはい。で、肉体には人間の構成全体が入っている。そして全て肉体を通して知的な活動も道徳的な活動も働きもなされる、ね、で道徳的な能力の中に思考、意思、感情、情緒、良心、これ加えました、良心、これに書いてます、後で出てくるんですね。そう、良心も入ってる、道徳的な能力の中に。そうさて、アダムは外なる人も内なる人も完璧だったんですね。機械も機能ももう完全で、もう一つも間違いを犯さなかった。そう、人間はこの状態、この状態というのは、赤の状態は外なる人、ここ見ましょうね。この赤は外なる人、黒のところは内なる人、内なる人、外なる人、退化して、堕落した、退化した、衰えた肉体の状態を我々は受け継いでいる。受け継いでいる。キリストも外なる人は我々と同じ、退化した、性質を取られた。しかしこの内なる人はね、人間真っ黒です。生まれながら罪人。この白いのは何を意味しているかというとね、生まれてから自分の意思で罪を犯す、ね、だから先天的、後天的、悪癖、罪とも言うんです。 生まれながらの罪人、後天的に生まれて後から罪を犯せば、それがもっと罪への傾向が強くなる。二度、三度と。だから我々は、キリストと異なるところはどこかというと、内なる人が違う。外なる人は全く同じ。肉体的能力、知的能力、道徳的能力、退化した能力を取られた。けれども、罪への傾向はなかったんですよ。この間違いを犯したらダメです。罪への傾向は一瞬たりとも持っておられなかった。我々はある。これが完全堕落というんですね。で、26ページ見てください。26ページ、遺伝の法則、相続して、受け継ぎ、受け継ぎ、受け継ぐね、出エジプト記の20章の5節、これは26ページの遺伝の法則の下に書いてあります。はい、一緒に読んでましょう。実会の中にありますね。これ、あなたの神主である私は妬む神であるから、私を憎む者は父の罪を子に報いて三世代に及ぼしと書いてあるね。遺伝の法則というのはもうよく分かっています。じゃあ何が遺伝されるんだろうか。外なる人、頭の良さとかね、肉体的な傾向とかね、それ遺伝されますか。される、される。これは残念ながら遺伝するんですね。肉体的な能力は遺伝するということは自明の事実である。そしてどこに書いてあるかが、箇所が書いています。肉体的傾向あるいは動物的性質も遺伝する。過当な性質である食欲の端的が自然の食欲を高等な能力との釣り合いを失わせてきた。しかしこれらの肉体的性質の傾向は、心が過当な性質の意志の虜に置くことを許さなければ罪深いものではない。外なる人は罪深さと関係ないんですね。人間は肉体的能力を相続するように、知的道徳的能力も相続する。これはアーメンですか。知的能力相続します。遺伝しますね。遺伝する、される。道徳的能力も遺伝される。だから子供を産むということは非常に大きな責任がありますね。はい、はい、その次読んでみましょう。アダムに関しては彼の器官能力は完全に発達していて、調和が取れていた。しかし彼の子孫はそうではなかった。能力が衰えたばかりでなく、バランスが取れていなかった。過当な性質、食べることなどの高等な性質との不均衡はますます強くなっていった。人間はその祖先から全ての退化した器官を相続する。しかし覚えていなければならないことは、このような能力の状態は罪深い状態を構成している。そう書いてあった。していないんだ。していない。2番目、ここが罪深さと関係する。悪い特性、性癖、気質、傾向。人間は退化した能力を受け継ぐばかりでなく、心と品性の退化した状態を受け継ぐ。遺伝で受け継ぐ。ダビデは言った、見よ、私は不義の中に生まれました。私の母は罪のうちに私を身ごもりました。悪しき者は太陽出た時から背き去り、生まれた時から過ちを犯し偽りを語る。まだ何も知らない新生児が考え、意思、感情を発達させるからでなく、子供の心の特性、性癖、傾向は罪深く悪なのである。これをね、知ってるということは非常に大事。 わがままが、利己主義が、自己中心がね、当たり前の我々の性質だから、子供を産んだら子供のしつけに3歳までにわがままをね、親が自分でできないから親が変わって悪いことはいけないんだなという時にはね、体罰を与えてもいい、熱いのを触らせてもいい。あ、父、3歳の時まで。日本人はね、性善説だからね、かわいいかわいいかわいい、物心ついてきた頃にしつけしようとするから難しい。3歳までに親が徹底的な愛による服従をしつけないといけない。その時ね、泣くこともある。親はつらい、自分の性質を映しているんだ。小さい時に やらないと後が苦労します。あの人は目が見えないでしょ。奥さんも精神的に弱かった。子供、男の子2人産んだ。もうわがまま奔放。そしてね、奥さんはもうご主人が目が不自由なので、もう世話が大変。それに男の子がもう年頃になると、もうわがままでも大変なんです。ノイローゼみたいになりました。そこでここに来た時にね、お父さんお母さんをバカにする行動に出たから、親が教育できないと思って、僕はね、あの時吉郎君もいたね、いなかったかな、あれはあれだった、あ、もう一人の人、もう一人の男の子、とにかくあの下の子供がもうお父さん目が見えないからこうやるわけだな、お兄さんこっちやっていたずらして、うん、そしてお母さんバカにする。僕はもう2階ホームで掴んでからね、アメリカのインディアンが野生の馬をしつけるようにやってみた、うん、どういうふうにするかというと、アメリカのインディアンはね、暴れ馬をね掴んできてね、柱に縛ってからね、そうしたらもう後ろ足でもうバンバンバンバン蹴るでしょ。この主はね、しっかりとこのなんていうか首を掴むんだそうです。そしてもう解放されたりとって蹴る、絶対に首を離さない。そしてこの自分を掴んでる人は自分よりも強いと分かったならばね、もう暴れなくなって、その時には縄を外してね、その代わりいい子だね、お前はいい子だねってね、もう本当に愛して撫でてあげるんだそうで、そうして育てられた、つけられた馬はね、どんな戦場に行っても主人を忘れないそうですよ。槍で撃たれて倒れても戻ってきて乗せようとする、徹底的に主人に仕えるそうです。そこで僕は遺作をね、そうしてやった。そしたら子供の武器は何であるか分かってるからね、汗だくだくかいてね、ごめんというまで許さないよって言ってからね、そしてなんていうか、執行したいというから、執行そのまましなさいって言って、ね、ごめんと言わないから、そしてとうとう運行したいって言うな、運行しなさい、そのままでやりなさいって言って、ごめんなさいというまでずっと使わない、とうとうヘトヘトになって、ごめんなさいと言った。僕にじゃなくてお母さんに言いなさいって、お父さんに言いなさいって。そしたらね、素直にね、お父さんごめんなさいと言った。それからね、親にとっても孝行する子になったんです、イサク、うん、何話してたかなあ、そう、このね、生まれながら人間は徹底的にわがまま、これがサタンのもう精神であるということ、これを知っていて、小さい時にしつけると、ヘレン・ケラーをしつけたサリバン教授はそうだったですよ。まずは服従を教えた、ね、もう獣みたいに暴れ回った。サリバン先生は徹底的に服従することから教えた。これは日本人がやったスパルタ教育じゃないよ、愛による懲らしめ、 そう、これらもどういうふうにして人間の心はなっているかということを理解した上でね、クリスチャン生活も進んでいかなければならないですね。我々大人であるんだけれども、なおわがままとの戦い、この戦いをやまないですね。やまない。僕は今からお母さんを選ぶことができたらなと思う。もうできないよ。しかしできない。親にこんなにしつけられたんだからもうしょうがない。その代わりイエス様のもとでね、しつけてもらう。つらい経験もすることがあります、大人になってから。それでも愛の懲らしみだと聖書に書いてある、ね、そうやって我々天国に行く準備をしていかなくちゃいけないんですね。ところがね、完全に堕落したとはいえ、28ページ、完全堕落と生まれながらの美徳というのがある。これは、ね、人間は生まれながら利己的である。利己心は堕落の本質である。キリストなしになされることはことごとく利己心と罪で腐敗している。したがって人間の心は完全に堕落した状態であることは明確である。そう、我々はサタン自身と全く同じでどうすることもできない状態だってよ。そういうね、状態の心をね、どんなに修行してもダメ。ペンキ塗ってもね、虫は入ってんだから。ペンキ塗って一時はきれいに見えるよ。けど中に虫が入ってるからダメだ。しらり退治しないと。しかし徹底的にね、サタンの精神を持って生まれてくる、完全堕落説ではあるんだが、覚えてください。しかしその事実は人間の性質に何の良い特質もないというわけではない。彼は神につながっており良いことができる資質、才能がある。退化したとはいえ彼には肉体的、知的、霊的能力があり、神の味方たちがわずかばかりある。優しい衝動と愛情がある。とっても優しいね、生まれつき優しい、そういう気質を持っている人がいるね。僕の兄嫁は、まあ本当に感心しますね。感心した。生まれつきそういう親切、旅人が来たらもうもてなす、そういう美徳持ってる人がいる、生まれつき、うん、しかしこれらのものは与えられたタラントであり、品性を構成しているものではない。親切心、情け深い心、霊的理解の速やかなことなどは尊いタラントであるって書いてある、実物教訓に、ね、これが品性かと僕思った。親切心、情け深い心、霊的理解の速やかなこと、これは品性じゃないかと思ったけど、タラントだってホワイト夫人は言ってる。生まれつきそういう人がいますね。あったかい心の持ち主。いくらかの美徳があるかもしれない。しかし利己心という原則の上に、すべて神の聖なる御前では汚れたものとみなされる。したがってすべての人間の美徳はボロ切れのようなものである。イザヤ64:6。彼の中には完全なところがない。生まれつきの人間の良き行為は全く汚れた衣のようだという。生まれながらの人は義と縁のないものである。彼は全く義を行うことはできないし、それは何の勲しもない。生まれながらの人のことをパウロは古き人と呼んでいる。そう、古き人をね、ペンキ塗って修繕して、これキリスト教じゃないって、なんだかな、ホワイト人の言葉でね、クリスチャンズライフIs not the modification or improvement. クリスチャンの生涯はね、修繕、改善、そういうものではないって。Transformation of character. 品性の改変であるって言うんです。修繕、修行でもない。毎日、自分以外の聖霊による生まれ変わり。日ごとにトランスフォーメーション、改変、ね、改善、 修繕ではないんですね。そう、情欲に迷って滅びく古き人である。回復再生の希望はない。こういう古き人には決して忘れてならないことは、福音はこの古い生命の回復を狙っているのではない。それは全く新しい生涯を作るのである。毎日新しく生まれ変わる、トランスフォーメーションというんだね、改変。だから仏教やヒンズー教やいろんな宗教になる、修行じゃないんだ。どんなに修行してもね、古き人はいつまでも残っている。古き人のまま事前行為するかもしれない。神さんボロ切れだとおっしゃる、利己心に汚れてるから。ただ全ての人に行使される神の恵みだけが隠れて働く、完全に支配しようとする悪の力から解放することができるのである。神の抑制する御霊の力なしには品性の一つの特性も行使する自由を持ち合わせていない。人間の愛情、親切、寛容、気前よさ、友情、また他のどんな特質であっても、この世界を取り巻く恵みから離れては見られないものである。四人の御使いが四方の風を解き放すとき、人間の性質にあるすべての悪の要素が解き放たれ、全宇宙は前代未聞の悪の光景を見るであろう。人間は激しい激怒の争いから守られる術を持たないであろう。すべての人間の愛情は地上から消え去るであろう。その時、神なしには人間は悪の塊であることがデモンストレーションされる。ああ、あんな立派な人と思われた人が、キリストの恵み福音を受け入れなかった人たちは、恩恵期間が終わって後、恐ろしいサタンの性質が表されるって。今、なぜあんな立派な、行為、やってるかというと、聖霊がそうさせているんです。聖霊が彼の心に支えて、これは良いこと、悪いことって言ってね、囁いている。聖霊の働きが止むと、さあ、サタンの精神そのものが赤裸々にもう暴露されて出ていく。あんな立派な人が。仲間先生とね、八重山でね、八重山に海星学園というのがある。カトリックの幼稚園。ペテロ神父という方がいらっしゃる。まあ、ひげ生やしてね、イエス様みたいよ。あの絵のイエス様みたい。まあ、とても優しそうにね、ニコニコして。で、大僧と思って殿堂に行ったんだ。仲間先生と二人で。結果どうなったと思う？とっても優しそうなね、もう温かい気持ちの人のようであったんです。そして話し始めて、いよいよ本論に入って、実は素晴らしい本を持ってきたんです。キリストとサタンの大相当の本ですと紹介したらね、目の色が変わった。角は生えていなかったけど、なんか生えてるように見えたんです。見えた。あんなに変わるかなと思ったんです。そう、どんな事前行為もできる人間、古き人持っていながら、天国に行ける品性はね、この古き人完全に砕かれて、これから解放されて、キリストにある全く新しい人を着させてもらわないといけないんですね。私たちはなお探索すべき深い心、これを探索を続けていって、ダビデが言ったように、神を我が心を探ってください、とこしえの命に導いてくださいと、謙遜にいつも、ね、神様に我々の心を作り変えてもらうということ。もし修行改善であるならばね、長年教会に行っていた人が徳がある。そうじゃない。神様公平。どんなにね、悪を行っていた荒垣三郎先生みたいに人を殺してもね、神様の前に悔い屑折れてきたならば、 放蕩息子の方が神様にとって可愛いんだ。長い間自分のもとで働いている兄さんよりは。砕けた悔いた心、神様は軽しめられません。神様は信仰に必ず報いてくださることを信ずる人は幸いであると言ってる、喜んでくださるんですね。はい、じゃあ今日の研究はこれで終わりで、さ、予習もしててくださいね、皆さんね。はい、お祈りして終わりましょう。天にいらっしゃいますお父様、あなたの深い恵みを感謝いたします。罪の増すところに神の恵みもいや増すなりという、なんというありがたい真理でしょう。神様、どうぞ今からでも汚い心をあなたに捧げて新たにしてください。いにしえの聖徒たちの歩んだ道を歩めるようにしてください。我々は本当に神のない望みのない偶像礼拝のそうした悪霊の虜になっていた親から生まれてきたものであります。しかし神の恵みはどんな人の心も変えてくださるということを感謝いたします。弟子たちを変えたあなたは、私たち無学なものも無能力なものであっても知的能力において道徳能力も発達させて、きれいな品性を作り上げてくださることを信じます。御手にお委ねいたします。またこれから変えられる方々、御すがら守ってください。救い主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。